前回よりシリーズでお話をさせていただいています。昨年の秋口に子供が生まれまして、父親となりました。そんな新米お父さんとして息子が生まれたことで改めて感銘を与えられた、そんな御言葉を紹介したいと思います。今朝はフィリピの信徒への手紙の2章6節から7節。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じようになられました。聖書はこの世界をお作りくださった全能の神様がおられるということを教えます。そしてその神様の一人子がイエス・キリストと呼ばれる救い主、つまり人間となられたのだと教えます。イエス様が、この神様が人間となられたお方である。これは小さい頃から教会で私が何度も聞いてきたことでした。イエス様が話をされますと、そこにはたくさんの人が集まってきて、奇跡の働きをなされますと、町を越えて人々がやってくる。イエス様と聞いて思い浮かべるのは、成人された立派な大人のイメージ、そういうイエス様の姿だと思います。しかし当然、全能の神様が人間になられたというのは、いきなり一足飛びで大人の人間になられたというわけではないのです。神の一人子はクリスマスの時に人間としてお生まれになって、赤ちゃんの時期を過ごされたのです。自分に息子が与えられまして、この事実に、とても大きな驚きを覚えています。全能の神様、人間には手が届かないような、そういった高みにおられるはずのお方が、目の前にいるこのうちの赤ん坊と同じになられたというんですね。これは衝撃的なことではないかと思います。たくさんの群衆たちに囲まれて、ありがたいお話をして、不思議な奇跡をなされる。神様が人間となられたというのは、そのように周囲をうならせる、人角の人物になった、そういうことではないんですね。神様の一人子はまず、赤ちゃんとしてお生まれになられました。うちの息子は今、3ヶ月ほどですけども、可愛いです。可愛いですけど、それだけです。ね、可愛いだけです、本当に。あとは寝てばかり。たまに手をブンブンと振り回したりしますけれども、それ以外は、うんちをして、気持ち悪くなって泣いて、お腹を空かせて、また気分を悪くして泣いて、本当に親が世話をしなければ、泣くことしかできない。笑顔も可愛いんですけれども。泣くことしかできないような、そういう弱々しい存在ではないかと思います。神様の一人子は、そのような人間となられたんですね。それは人間を救うという目的のためでありました。しかしこれは本当にとんでもない捨て身の技であると思います。うちにいる息子が、実は神様なのだ、というのと同じような状況がイエス様の時代にあったのです。これは本当にすごいことなのだなと思いました。先ほど読んだ聖書には、イエス様はただ人間となられたのではなくて、しもべの身分になられたのだ、と言われていました。しもべと言いますのは奴隷のことです。主人から仕事を託されてお仕えするのが奴隷の仕事です。父なる神様から人々を救うという仕事を託されて、イエス様はしもべとなられました。そういうわけでイエス様は二重の意味で奴隷であるということができるかと思います。一つは父なる神様のしもべであるということ、そしてもう一つは私たちの救いのための奴隷であられるということです。誰かのために仕える態度、自分を相手よりも下に置く自己意識、こういったものを教会ではへりくだりと呼びます。下手に出るということですね。神様は私たちが救われるためであれば、とことんまで下手に出てくださるんですね。うんちとおっぱいで一日が終わってしまうような赤ちゃんにまで身を投げう、輝かしい神様とはとても思えないほどの捨て身で、神様は私たちのために仕えてくださる、尽くしてくださるんですね。捨て身にも程があるというか、人間を救うためであったとしてもそこまでするのかという驚きの行動です。聖書には神の子であるイエス様を見ることで、目には見えない父なる神様のことが分かってくるのだ、 このような趣旨のメッセージがあります。イエス様を見つめるとき、私たちは、この私たちの救いに対して、神様がどれだけ真剣であられるのか、その本気ぶりというものを目の当たりにいたします。その時に私たちに湧いてくる思いは、神であるお方が人間にまでなられるのか、そこまでするのか、という驚きです。でもそうなんですね。神様は、あなたが救われるために、どこまでも、とことん下手に出て、あなたに仕えてくださるのです。それは愛する一人子を人間にするという仕方でした。そしてその赤ちゃんが大きくなり、あなたの罪を肩代わりして、十字架で死ぬという仕方でした。そしてその死なれた方は生き返り、今や永遠に死ぬことのない救い主として、あなたの救いのために、この日も仕え続けてくださっています。あなたはそのように、神様がとことんまでへり下ってでも、なんとか救い出したいと思われる、そのような尊い存在です。この一週間の間にも、神様はイエス様を通してあなたに仕えてくださいます。どうか、この一週間があなたにとって、イエス様の救いのお働きを味わう、そのような日々となりますように、心から願います。